はぁ、はぁじゃねえよ。大魔王です。復活体幹トレーニング朗読60日目ということで、10日刻みで6回目。何？言いにくいね。6週でもないし、60という、まあまあ一応10回刻みの、ところ。今ちょっとトイレに下降りただけでこの母具合ですよ。だからダメなんだよね。まあ昨日はサボりまして、おサボりになられましたね。まあ仕事終わって、ちょっと寝てなかったので、帰りに車でちょっと寝たんですよね。で、もう帰ってきたら午前様寸前で、そしたらもう、完全に気力を失いまして、まあ朝やろうかと思ったんですよ。朝早く目が覚めてしまったので、朝やろうかとも思ったんですが、結局それも叶わずで。そして夜のうちにやろうと思ってたら、なんやかやといろいろやってたら、結果ほぼ朝方ですね、これね。これはもう、二日サボって翌日と言ってもいいぐらいの感じです。まあ本当は多分毎日やる時間も決めた方がいいんだと思うんですけどね。まあそうもいかないので、午前中にやったり夜にやったり朝方にやったりという形になっております。まあとりあえず60回目ということで、区切りの1日、どれぐらい進みますでしょうか。正直、あんまり進まないと思います。気力も体力もほぼ残ってないので、もっと早くやればよかったんだけどね。もうだって4時ですよ。4時前ですか。よっ。日が決まったら連絡する。夕食といえば明後日でしょ？かつての奥さんご一家との夕食へのお呼ばれは。エリコの言葉に高杉はうなずいた。明後日だ。明後日の今頃はかつての妻、さや子の料理を僕は食べている。予行演習をしておきましょうか。リハーサル。話題の取り方とか。どことなく似てるよ。私がさや子さんに？そう。高杉の短い返答に、エリコは顔の前で手のひらを左右に振った。嫌ですよ、私。別れた奥さんの代役なんて。高杉は苦笑するほかなく、他の人、店の人がワインを注いでくれるのを苦笑のままに見守った。静岡の実家へ行く予定が早まった。仲間と外国へ旅行する計画が急に決まった父親は、遺言状を書くのを繰り上げるという。だから高杉は、次の日の午後、東京から静岡へ向かった。久しぶりの実家は決して居心地の悪いところではなかった。父親の遺言状を読んで感想を述べた後、すぐに東京へ戻るつもりでいた高杉は、その日を実家で過ごした。そしてさや子の自宅を訪問する日の午後、彼は東京へ戻った。一人暮らしの自宅へ一旦帰り、2時間後着替えをしてそこを出た。そしてさや子の自宅へと向かった。おお、長かった。長かったね。と言っても4ページぐらいしか進んでないんですけどね。やっぱページ数にして10ページぐらい持たせれるのをもうちょっと育てないとダメだろうな。それにはやっぱり何度も言ってますけど、このプランクだけではダメなんだろうと思います。体重のせいもあるけど、本当にトイレに下に行ってね、もう一度上がってくるだけでハーハー言ってますから、それじゃあダメですね。基礎の部分をもうちょっと叩き直すのと、痩せないと、これを10ページやるのは無理なんじゃないかなという気がいたしますよ。これでも持つようになった方ですよ。ほんとね、60日もやってんだから。まあサボる日もありましたから、もう始まってから65、6日、まあ少なくとも2ヶ月、まるまる経ってるわけですからね。これをずっと続けていけばもしかしたら違うかもしれない。100日目にムキムキにはなれないとは思いますけど、無理ですけどね。よし。駅から7分とさや子は言っていたが、その通りだった。南に面した斜面が作る高台のゆったりと長く続く坂の途中に見るからに新築の家があった。夫の実家はすぐ、そのすぐ裏、つまり上だという。 斜面の奥に向けて奥に、広そうな敷地に、凝った造りの邸宅があった。その下にあるさや子たちの家は、比較するとかなりこじんまりとして見えた。そして高杉はそのことになぜか好感を抱いた。坂道から斜面の敷地の奥に向けて、自動車を止めておくスペースを兼ねてアプローチがあった。そこを入っていくと、建物のほぼ中央に玄関があった。ドアに向かって立ち、チャイムのボタンを押した高杉に、この家の間取りがどんなだか、おおよその見当がついた。ほう。元奥様が、登場ですね。まあ、今回の話は結構、女性が3人出てきて、まあ、複雑に絡んでいく。でももうこれ、いつも言いますが、起承転結で言うと、もう章のあたりに入っているので、おそらくですよ。きっかけ作りが3人が出たところまでで、で、そこから、会社を任せたいんだぐらいから起承転結で言うと章なのではないかと、展開していく場面ですね。で、元奥さんの家に、たどり着きました。元旦那も登場でございますよ。なんか、すごく長い感じがするんだけど、なんせまだ6ページしか進んでませんで、今日は、ペースとしては、遅いというかね、自分の感覚の中ではすごく進んでる感じがするのに、この進んでない感は、アウトになるのも早そうな気がいたします。よいしょ。さや子がドアを開いた。離婚した時1年後に、とにかく会おうと2人は約束した。その約束は守られた。それ以来のさや子だった。何ら変わることのないさや子のままだが、生活とその環境のあり方や質が完全に別物であることを高杉は感じた。離婚して1年後に会った時には感じなかったことだ。さや子は全く違う世界に入り、そこに自分の居場所を見つけて幸せなのだ、と高杉は直感した。すべてはうまくいってるようだね。直感を高杉はそのような言葉にしてみた。さや子は微笑していた。玄関を入ったところに立つと、左右に伸びる廊下と向き合うことになった。廊下へ上がった高杉は、静岡から持ってきたものをさや子に渡した。お土産のお茶、用があって実家へ行ってた。お母様からよくいただいてたあのお茶でしょ？そうかもしれない。懐かしいわ。こっちがキッチンで。ダメだ。途中からまた、いつもの腹すり状態でございました。早く10ページを越したいんだけど、なかなかですね。意外とですね。ちょっと。タオルを所望でございます。よいしょ。よいしょ。よっ。そうかもしれない。懐かしいわ。こっちがキッチンで、こっちが洗面や浴室だね。廊下の左右を示しながら高杉は言った。その通りよ。そしてこの廊下を挟んで南側に、今と寝室、それから子供の部屋かな。その通りよ。同じ言葉をさや子は笑顔で繰り返した。南側には建物の横幅いっぱいにベランダがあるの。そこが一番快適な場所かな。お茶を飲んでるといい気分よ。ではここは君の御殿だ。高杉の言い方にさや子は笑った。今は当然のこととして、食事のためのスペースでもあった。キッチンに近いところにテーブルがあり、椅子は6脚あった。ベランダに向かって右側の壁に寄せて、ソファーや低いコーヒーテーブルが配置してあった。ソファーに座っていたさや子の夫が、立ち上がって高杉を迎えた。初対面の2人は挨拶を交わした。そして向き合ってソファーに座った。ここで10ページです。すいませんね。もっと物語どんどん。もっとどんどん進めなきゃいけないですけど、まあ気力体力ともに全く充実していないので、当然のごとく持ちませんよ。いつものことではありますが、 し。そうですね。15ページは行きたいな。ちょっと、20ページである200ページまでは、ちょっとしんどいかな。まあ読んでると、案外ページは進んでいくもんですけどね。当たり前だけど。うん。だけど、その体のしんどさに、なかなか勝てないという感じでございますが。よいしょ。とりあえず、まずは195ページを目標に、その先のことはまたその時に。私の5点という評価をいただいたのよ。さやこが夫の島田に言った。大きな家は絶対に作らないでくれと言われまして、もっけの幸いでこうなりました。住みやすそうですよ。満足はしてます。場所もいいし。坂を上がってくる感じがね、自分で住む家はこれで5軒目ですけど、5軒ともすべて坂を上がっていく途中にあったのです。逆から行けば坂の下る途中だけど。そう言って島田は笑った。研究者あるいは学者に近い印象を高杉は島田から受けた。やがてさや子はキッチンへ立ち、高杉と島田2人が話をすることとなった。夕食は大人たち3人ですから、息子は隣の実家へ行ってます。おじいさんこと、おばあさんこの両面をフルに享受してますよ。それは最高です。息子さん、いくつぐらいなんだろうな。まあでも再婚してそんなに長くないはずだから。5歳までってとこですかね。まあ、この、高杉さんと、佐弥子さんの間には子供がいないと、いうこと、出てきたっけ？そんな、なんか子供がどうのこととか話出てきたっけ？出てきてないよね。多分、いないんだよね。わかってないんだ。よし。なんとか。島田は右手を上げた。そして今の向こう側の壁を示した。今の東側にあたる壁だ。キッチンからベランダまで、そこは全体が壁であり、その壁に今飾りは何もなかった。壁に寄せて置いてあるもの、例えば花瓶を乗せておく小さなテーブルのようなものも一切なかった。あの壁ですけどね。島田が言った。せっかくこれだけの壁だから余計なものをごちゃごちゃと置いて邪魔したりしないで絵を一つだけ描けることにしようということになったのです。どんな絵がいいか折に触れて相談した結論は高杉さんに描いてもらおうということです。島田の言葉を受け止めながらその壁を見ていた高杉はキッチンにいるさや子に視線を向けた。ここで195ページ。本日15ページ目です。まあ、ちなみにト書きの全くもっての途中です。はい。もっと行きたかったけど、ちょっと無理でしたね。ちょっと細かく刻みながらもうちょっと進みたい気持ちですね。ちなみにキッチンと読んでますけど、キッチンって書いてます。文章としてはキッチンって書いてますけど、さすがにキッチンは変なので、キッチンと読み直してますけどね。当時はキッチンと書いたもんなんですかね。でもこれはテフテフと書いて蝶々と読むみたいなもんで、キッチンと書いてキッチンと読むんだと僕は思っているので、キッチンと読ませていただいてますよ。今の二人に横顔を見せて、彼女は夕食を整える作業に気持ちを集中させていた。その横顔に高杉は強烈な郷愁を覚えた。自分で自分にうろたえるほどの、かつて何に対しても感じたことのないような、内部に向けて強く求心した懐かしさのような感情だった。それはさや子に向けられた感情ではなく、絵を描く自分というものに対して、今新たに湧き上がった純粋な憧れの気持ちなのだと、高杉は自分で自分をねじ伏せた。いかがですか？お願いしますよ。 島田の言葉に高杉はうなずいた。事務所は木村恵理子に譲って自分は絵に戻るという選択の正しさを自分の中で確認しながら、彼は今の東側の壁を見た。画家にかかっ貼ったばかりのカンバスとして、彼はその壁を見た。一気に汗が出てきましたね。この辺が多分今日の僕の限界です。そして、196ページですから、少しだけでも限界突破をして200ページに、届けて今日終わりたいなと今思っております。よし、書きますと高杉は言った。ただししばらく時間をください。もちろんです。納期が設定できるようなことではありませんから待ちますよ。うなずきながら高杉はこの今の昼間の明るさを想像してみた。それを夜の今の時間に重ねてみた。その重なり合いの中からいくつかの色が浮かんできた。と同時にこの壁にかける絵の適正な大きさも彼は判断した。大きさだけは決まりました。高杉は島田にそう言った。楽しみですね。楽しみに待ちます。テーブルに夕食の用意ができた。島田に促され高杉はソファーを立った。島田がワインの栓を抜いてテーブルに置き、三人は食卓に着いた。そしてその食卓の話題は男性たち二人それぞれの仕事をめぐるものとなった。やっぱさっきのとこで限界だな。腹がだいぶ上げられなくなってきてますよ。この辺の限界がまだまだ早いよね。一回一回の限界もそうだけど、この1話に対する、ラジオ1話分に対する限界をもうちょっと深くまで持ってこれたら、もっと変わるんだろうなという気がしております。あと2ページ、一気に行けたらいいですけど、どうなることやら。多忙なイラストレーター兼デザイナーである今の自分を辞めにして一人の絵描きに戻ることについて高杉は語った。30歳から現在までずっと忙しくしてきてちょうど15年です。これからももっと忙しくなりそうなので、ここで僕は傍らへ退き、事務所は有能な女性たちに任せようと考えています。1970年からということですね。そして今は1985年ですから、高度経済成長の次の段階のさらなる拡大の時代ですよ。しかし続きますかね、これが。土地はめちゃくちゃに値上がりしてますよ。ここは親の土地ですから、ただみたいなものですけど、そうでなかったら到底無理です。男の人二人だから、声色ほぼ使えてないんですけど、後半のセリフは島田さんのセリフです。1970年からということですね、からは島田さんのセリフです。そこまで男性の声を二つにするというような器用なことはできません。女性ももちろんそう。はい、三人出てきますけど、全部同じ声です。はい、ということで、200ページちょうどまで来ました。今日が11日目になるんですかね。ものの形のバラッドとしては。11日で200ページ。思ってたよりはちょい遅いかな。10日で200いっとかないとダメだね。まあでも短編だと気づいたり、いろいろショックもあって、こうしておりますけれども。これは、話としては何編あるんでしょうね。まだその辺もわかっておりません。とりあえず3つ目のお話の途中200ページで本日は終わり、また61日目からの、この番組もご期待ください。
復活体幹トレーニング朗読。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。